技術と人のこう橋渡しっていうふうな位置づけで活動しております。多くの人が優しいデジタルっていうんですかね、デジタル技術を使って、より良い生活になっていただければなと思っております。
NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは私、サイドビーチシティにて DX 推進サポートなどの活動を行う高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回のゲストは、NPO 法人デジタルライフサポーターズネット友継進さんでございます。友継さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それではまず簡単にではございますが、自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、愛知県で活動しております NPO 法人デジタルライフサポーターズネット、理事長をしております友継と申します。デジサポ自体は結構いろんな活動をしているんですが、愛知県限定で動いているような形になってます。高齢者のスマホのサポートですとか、子ども向けプログラミングですとか、あと地域活動における ICT 利活用などの支援を行っております。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、こちら本当に活動の内容をお話を聞いていて、すごく自分たちの活動に近いなというふうに思って、ぜひにと思って声をおかけしましたので、はい、今回お話を聞けてすごくいいと思います。はい、
はい、すみません、そうご連絡いただいて、初めて高見さんの方からご連絡いただいて、ウェブ等確認させていただいたら、私どもの活動になんか非常に近い活動されているなというようなことで、逆にいろいろこちらもウェブなどで情報収集させていただきました。
はい、どうもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それではまず NPO 法人デジタルライフサポーターズネットの活動について教えてください。詳細な内容をお伺いできますでしょうか。
はい、ですね、主に今はですね、大きく3つの分野でやっています。一つが、高齢者向けの、スマートフォンの、活用支援、具体的に言いますと、講習会ですとか、あと質問会といったものを地域の中で展開しております。二つ目が子ども向けのプログラミング教育っていうようなところもやっております。単にプログラミングの操作を教えというよりも、プログラミングを通じたロジカルシンキング、論理的な思考ですとか想像力を育むような、そういったことをプログラミングの講座といいますか、講習会などで行っております。あと関連で言いますと、学校さんですとか PTA 子ども会など、そういった保護者さん向けに ICT のリテラシーに関する講演会なども行っております。とあと3つ目が、地域組織の ICT 化の支援を行っております。具体的に言いますと、自治会、町内会といったところの情報伝達ですね、例えば、電子回覧板のようなものを、どのように導入していくかというようなところの支援ですとか、そうですね、サポートを行っております。また少し変わったところで言いますと、成人式のライブ配信の、サポートなどもやっております。主にこの3つ、高齢者向けと子ども向けと、あと地域組織へのデジタル化の支援、この3つをやっております。
ありがとうございます。そうですね、パソコンやスマートフォンの講習会や、あとはプログラミングのイベント、その他電子掲示板などの ICT サポートされてらっしゃるんですね。
はい、
ありがとうございます。そうですね、本当に電子掲示板などの導入とか、あとは成人式の配信ですとか、ここは自分たちサイドビーチシティは、似ている活動をやってはいるけど、全くこの辺は手をつけられていない領域ですね。本当に素晴らしいなと思います。はい、ありがとうございます。 続いてはこのような活動をするようになった理由などあればお伺いできればと思うんですけれども。
はい。まあ、法人化自体はですね、2017年なんですが、その前身となる団体が2012年に前身となる任意団体の設立がありました。で、任意団体の設立目的は、フリーランスでパソコンの講師をしている人たちが、まあ、集まってですね、何かこう、今後このインターネットですとか、まあそういったところのが進んでいく中で、地域活動だとか、まあ市民の方のサポートが必要になっていくんじゃないかっていう、まあそういった問題意識があったパソコンのフリーランスの講師が集まって、任意団体ができました。で、2017年に、まあ活動の幅を広げるために、2017年に NPO 法人化をいたしました。で、まあこれは僕の個人的な話なんですけど、僕個人としては、大学生の頃にインターネットを、触る機会がありまして、非常に自分の世界が広がったっていう、非常に、経験があります。で、まあ、そんな経験を、僕がしたような経験をですね、まあ、多くの方に知っていただきたいなというのが、まあ、これは私自身の個人のきっかけではありますが、まあ、そういった経緯で、現在に至っております。
うん。ありがとうございます。はい、そうですね。もともとフリーランスのパソコンの講師ともやられていた方々が、こちらの NPO 法人の立ち上げに関わっていったという形なんですね。
はい、はい、そうです
ね。ありがとうございます。そうですね。こちらの設立の時期としても、やっぱり何かサイドビーチ市に近いなというようなところを感じたりしますので、やっぱりここもいろいろと本当につながるところがあるなというふうに感じます。はい。
はい。
ありがとうございます。その他、活動について、これを目的としていること、具体的な何かあればお伺いできますでしょうか？
そうですね。多くの人にですね、インターネット、ネットや、スマホですね、そういったものを通じて、それぞれの個人個人のですね、生活が豊かになってもらうといいのかなと思ってます。私ども、スマホの講習会ですとか、ネットの講習会だとか、ICT リテラシーのというのをやってますけど、どちらかというと、技術的なことを一生懸命お伝えするというよりも、それを通じて、なんていうんですかね、その個人個人のですね、お話、受講していただいた方々の個人個人の世界が広がったりですとか、豊かな生活につながればなと思ってやっています。こういう活動をしてるとついつい技術的なところをお伝えがちなんですけど、そういったところも大事なんですが、それよりも、そういった技術を通じて、いかに生活の質を上げるといいますか、豊かな生活につながればなと思って、活動しています。
ありがとうございます。そうですね。技術より、世界が広がることということですね、はい。はい。ありがとうございます。本当にそこはその通りだなというふうに思っています。やっぱり、自分たちの活動もいろいろなところでインターネットを活用して、こういうのをサービスを使ったりとかやってはいますけれども、ただ気持ちがついてこないと結局そんなサービスがいくらあったって誰も使わないっていうようなところはありますので、以前を自分が思っていたのはやっぱり足りないのはテクノロジーではなくセンスなんだろうなという。例えば本当にこんなアプリがあるとか、こういう時はこういう使い方をした方がいいよとか、あるいはリモートでちょっとこの端末見てほしいんだけどとか、このスマートフォン見てほしいんだけどっていうような時も、案外テクノロジー的には難しくてもセンスがあれば解決できちゃうっていうところは結構あったりして、やっぱりそれはセンスを持ってる人と持ってない人で全然行動が違うなっていうのはすごく思います。なので本当にこういう技術よりセンスを磨くこと、センス、事例を見ていくこととか、そういう使い方できるんだっていうのを知っていくことってすごく重要だよねっていうふうには思いますね。はい。ありがとうございます。続きまして、活動について主に対象としている人、改めてお伺いできますでしょうか？
は はい。今は、まあ、先ほどお伝えしましたように、今は、主に、高齢者ですね。高齢者のデジタルデバイドってところを非常に問題意識として持ってまして、今やってる事業の7割ぐらいは高齢者向けのことをやっています。はい。特にスマートフォンですね。スマートフォンの利活用方法っていうようなところ。まあ、基本的な操作から、まあ、少し発展的なところまで講習会など開いてやってますね。はい。
はい。ありがとうございます。そうですね。高齢者が7割なんですね。はい。ありがとうございます。やっぱりそうですね。デジタルデバイドの問題っていうのは非常に自分たちも感じているところですし、やっぱりこういうようなインターネットのツールって自分たちだけができればいいというものではなくて、何かこういうような活動に関わる相手側の人もある程度できてなくては、お互いに情報のやり取りができない。いや、あとは情報のやり取り自体はできても、実際そんな何か具体的な情報がこちらに送られてこない。実際話してみると結構いろんなこと言ってくれるんだけど、それをじゃあなんでインターネットで言えないかっていうと、やっぱりツールの使い方が分かってなかったり、こういうことってスマートフォンとかじゃできないよねって思い込んでしまっていたりっていうようなことは結構ありますものね。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。だからこそやっぱり高齢者向けにこういうようなことをやろうというの方はすごく、まあ、こちらとしても考えています。はい。ありがとうございます。その他、活動に関して課題に感じていることなど何かございますでしょうか？
そうですね。課題。まあ課題、うん、そうですね。まず、まあちょっと高齢者の話になってしまうんですけど、高齢者も含めてですけど、デジタルデバイドっていうところの問題、課題っていうところが、世の中にまだそんなに浸透がしていないのかなという気がしています。一部では、デジタルデバイドの問題というのは大きく取り上げられていることもあるんですが、まだ、多くの方、まあ、こういった言い方するとちょっと上からみたいな話になるんですけど、多くの一般の市民の方にとってデジタルデバイドの問題っていうのがまだ認知が、行き届いていないかなというふうに感じています。今後、少子高齢化が進むこう日本の社会においてこうデジタル化は進めていかなければいけないんですが、まあその中でデジタルデバイドの問題っていうのは非常に大きな社会課題となってきてるんですが、まだそれほど認知が広がってなくて、まあそこをまあ、そこの啓発っていうところも、まあ、少しはやってはいるんですが、まあ、そこのデジタルデバイドの啓発っていうところの広がりを、まあ、もっと作っていって、で、まあ、その啓発が進まないと、課題意識持っていただかないと、そこの解決にもつながらないと思いますので、まあ、そこの、課題が、今ある課題が、こう、広く一般の方に知っていただく、必要があるなという。で、まあ、それをどうしていくかっていうところが一つ課題かなと思っています。うん、
そうですね。ありがとうございます。デジタルデバイドの課題っていうのが世の中に意外と認識されてないというふうに言ったらいいんでしょうかね。そういうようなところはありますね。はい。はい、これは本当にいろいろなコミュニティに自分を関わっていて感じるところで、高齢者ももちろんいますけれども、その他には主婦層の方々にも結構デジタルな知識がちょっとまだまだ浸透しきっていないと言いますか、いうようなところは多くて。まあ、ありのままで使えてはいるんだけれども、そういえばこれなんだったっけとか、こういう時どうするんだっけっていうのが意外と足りてなかったりして。子供に、まあ、教えられるってなんとか使えることは使えたりするんだけども、ただ根本がよくわかってないので、何かしっかりとした備えができていない。例えばデータが消えた時にどういう風に対応すればいいのとか、データが消えないような工夫でどうするのとか、そういうようなことが意外とできなかったりするっていうのはありますね。はい、その他にも周りの人からすると、若い人だったらできるんでしょとか、そういう風に思っているけど、でも実際じゃあ見てみると若い人もできないよっていうような話っていうのは結構あったりしますし。
まあ、まさにおっしゃられるような状況だと思います。
はい。そうですね。ありがとうございます。その他、こちらの課題についてですけれども、デジサポとしてどのように関わっていこう、どういうふうに取り組んでいこうとか何か考えてありますか？
いや、デジタルディバイドの問題に関して
ってことですね。そうですね。はい。そうですね。
そうですね。 まあ、正直かなり地道に例えばそれあの地道な話で、例えばあのちょっと掲示用のポスターを作ってですね、あの公共スペースにあの掲示していただくですとか、あとそのスマホのとか講習会なようなとあった時に、こういったデジタルデバイドの問題のお伝えしたりですとか、あとはまあ、これもあの最初に授業の中でちょっとお伝えし損ねたところなんですけど、今スマホコーチ、スマホサポーターっていうボランティアの育成にも取り組んでいまして、まあ、そういった方々がこう地域に入っていただいて、スマホですとかネット、まあ、デジタルの困りごとなど、身近なところで相談できる場所、できる人っていうのを増やすようなアプローチで、デジタルデバイドの解消自体は取り組んでいる最中です。
ありがとうございます。ポスターを作る、なかなかこちらではできていないことでしたので、本当にこういう方法あるんだなっていうふうに思っていました。その他だとやっぱりスマートフォンのサポーターボランティアを育成していくとか、相談できる場所を作っていくことというのはとても大事だなと思います。やはり自分たちもスマートフォンの支援とか使い方の講座とかそういうのを時々区民センターなどから依頼されることはあるんですけれども、やっぱりそこで講座でやるだけだと結局定着しないですし、で特にスマートフォンとかって日々進歩し続けるものなので、せっかく覚えたとしても型通りに覚えているだけだと次の瞬間に使えなくなってしまうということはとてもあると思いますので、だからこそどういうようなポスターを作っていくとか、そういうものって大事ですよね。
はい。
ありがとうございます。ちなみにこの内容とかってインターネット上で見ることってできるんでしょうか？
あ、はい。先ほどの、スマホのサポーターに関しては、スマホの教え方を教えますというあの冊子を作っておりまして、その冊子あの当法人のですねウェブサイトの方に無償で公開しておりますので、まあ、どなたでもあのダウンロード閲覧ダウンロードしていただけるようになっています。
はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、こういうようなポスターも見ていただければ、皆さんにもね見ていただければいいなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。
はい、
ちなみにこれを聞いている人に IT とどのように関わってほしいなど何かございますか？
そうですね。IT とか、まあ、ICT をですね、主体的に使ってもらえるようになってほしいなと思います。で、まあ、これは私の感覚的な話なんですけど、こういろんなことが技術専攻でいろいろ動いているような気がしています。例えば最近の生成 AI なんかも、まあ、こんなのができたので、じゃあどう使おうかっていうのが、どう使うかが後から来ているような気がしまして、ちょっと技術専攻でいろいろ進みすぎているなという気がします。でまたそういった技術にこう少しこう振り回されている感があるかなと思います。あくまでも、そういった IT とか、まあ、ICT に関するのと、あくまでツールですので、まあ、そこをご自身が、まあ、それを主体的に、積極的に主体的に使えるように、意識を持って、IT とか ICT に関わってもらうといいのかなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、技術専攻になりがちなところっていうのはとてもあるなというような感覚はあります。特にここ最近の技術はどんどん進歩しているけども、使い方の共有があんまりなされていないっていうところはありますね。また本当にそういうのを含めて主体的に使ってほしいな、ちゃんと自分の欲しいところで使ってほしいなっていうところに思いますね。
はい、
ありがとうございます。やはりここの辺については本当にどう使うかっていうのを、まあ、皆さんで話し合ってほしいな。自分たちも話し合いたいなっていうふうに思いますね。やっぱり結構自分たちもいろんな地域の方々と話をしていて、使えてる人はすごく使ってて、例えばイベントの告知文を半分以上チャット GPT に作ってもらってたりとか、自分の場合であれば何かこれから作ろう、何かを作ろうっていう時に、そのどんなデザインにすると面白いかなっていうのを 画像生成の AI に作ってもらって、あ、こういう風にレイアウトすればもう面白いんだっていうヒントを得るですとか、そういうような風に使い方っていっぱいあると思うんですけども、それをできてる人はできてるけど、案外共有してないので誰も知らないっていうようなケースがすごく多いなっていうふうに思っています。だからこそ結局それに気づいてない人は、結局 AI って怖いねとかそういう話になってしまって、だから主体的に使う以前にもそもそも使わない、使えない、使わないっていう形になってしまっているというのは大いにありますね。
はい、まあ、おっしゃる通りですね。はい。
だからやっぱり本当に話し合う機会っていうのはもっともっと必要だろうなっていうふうに思います。はい。ありがとうございます。その他ですけれども、デジサポとして今後やりたいこと、やってみたいことなど何かございますでしょうか？
はい。そうですね。まあデジサポとして、まあ先ほどのお話ししましたように、今ちょっと高齢者とか、子供っていう、個々への対応っていうのを今、主にやってるんですが、まあその高齢者のスマホの講習会もそうですし、まあ個々への対応をしてるんですが、まあそこから次の段階として、その、地域の活動にその ICT というものをどう組み合わせていくのかっていうところを多く伝えていきたいのと、あとまあ具体的にどのようにすれば地域の中でその ICT の活用が進むのかっていうようなところを取り組んでいきたいなと思ってます。まあ、この点からですね、この面へのこう活動展開といいますか、まあ、個々のスキルを上げるのも大事なんですけど、まあ、それを地域としてどう活かしていくのかって、まあ、そういったところに取り組んでいきたいなと考えています。
そうですね。ありがとうございます。地域活動に、これらの IT の活用、ICT の活用をどのように組み合わせていくかっていうところですね。
はい。はい、
このあたりも本当にその通りで、先日防災国体というようなイベントも開催されていまして、まあ、そちらの方だと、やっぱり、いろいろな防災についての取り組みと紹介している方いらっしゃいましたけども、IT が一個もないなというような話をしていまして、やっぱりこういうような時に IT って結局使うことはほぼ必須になってくると思いますし、災害時だからこそ使える何かっていうのもあると思いますし、逆に災害時だからこういう風に使い方工夫しなきゃいけないっていうケースもあると思いますし、そういうような時に知識って必要なのに、なんでここで語らないんだろうっていうふうに思ったのはありますね。同じように本当に先ほどの電子掲示板の形もそうですけども、やっぱりリアルな形のあるものですと、そのままだと古い情報が残ったまんまになってしまうとかいうようなことも結構問題として上がっていることはあって、そういうの時に、じゃあどうすればそういうようなトラブルを電子で解決できるか。いくら電子にしたといっても、その情報を管理する人がいなければ、古い情報が残ってしまうという現象は変わらずになってしまいますし、新しい情報が出てこないっていうようなことにもつながってしまうので。だからこそ、やっぱり、ちゃんと、関連する人が、しっかりと知っておく。いいことも悪いことも、インターネットとか、パソコンの性質を知っておくっていうのは、すごく重要になってくるよな、というふうに思いますね。はい。ありがとうございます。そうですね。こういうようなところに地域活動にどういうふうに組み込んでいけるか。そうすることで災害の時にもこういうような IT ツールを使えるようになる。それはなぜならいつも使っているものだからっていうふうになっていくのが理想かなっていうふうに思いますので、どんどんこういうようなことをやっていければいいですね。
はい。そうですね。はい。
ありがとうございます。ちなみに、今後インターネットでNPO 法人デジサポ、デジタルライフサポーターズネットの活動を知るには、どのようにすればよろしいでしょうか？
はい。ぜひですね、ウェブの方を時々見に来ていただくといいかなと思います。はい。まあ、月に1回は必ず私がコラムという形で、まあ、あんまり大した文章ではないんですけど、まあ、そういったものをお伝えしてたりですとか、やってる取り組みの内容ですとか、随時記事としてアップロードしてますので、ぜひですねデジサポで検索してウェブページの方を見ていただくとありがたいです。
ありがとうございます。そうですね、ウェブ上でホームページでの月1コラム掲載されているということですね。はい、 月1コラムというのもいいですね。自分たちも SB キャストをもうこちらのブログの記事の一つとして掲載をしているという都合上、やっぱりそれだけになってしまうのも悪いのでということもあって、コラムは割と頻繁に掲載するようにしているんですけれども、やっぱりこちらの方では例えば本当にスマートフォンの使い方、パソコンの使い方、こんなサービスありますよとか、こんなことができますよっていうような話を結構しているんですけれども、やっぱりこういうようなもの意外と知ってる人と知らない人の差が激しくって、知ってる人はいろいろ知ってるんだけども、知らない人はそういうようなツールにたどり着くことすらできていないっていうようなことがすごく多いなっていうふうに思います。だからこそやっぱりそういうようなツールの使い方を紹介することによって、なんか本当に、あ、こういうこと、パソコンでもそういうことできるんだっていうのに気づいてもらうっていうような取り組みは今後も自分たちもやっていきたいなっていうふうに思っています。はい。ありがとうございます。自分たちの団体で話を聞いていて、すごく気になったこと、印象に残っていることが、以前、パソコンの相談という形ではなくて、子供にとにかくなんか触ってもらうとか、あとは面白いツールを入れておいて、それをちょっと遊んでもらうとか、そういうようなものを展示してた時があって、やっぱりそういう時に、お子さんが、パソコンって遊ぶことにも使えるんですね。っていうふうにおっしゃってて、逆に遊ぶことに使わせてもらえてなかったんだっていうふうに思ったのがありました。やっぱりパソコンといえばゲームとかそういうふうに思っていらっしゃる方もやっぱりいるぐらい、やっぱりいろんなところでパソコンを使えるのに、やっぱりそういうようなところで有効に使えないっていうのはすごくもったいないなというような気もしますし、そういうふうな使い方しか知らされていなかったのだとすると、なんかちょっと寂しいなとも思ったりはしますので、やっぱりそういうようなことがないようにもっといろんな使い方を紹介していければいいな、もっといろんな活用の方法を見せていければいいなというふうに思いますね。はい
はい
はい、ありがとうございます。ちなみにこの NPO 法人デジサポの活動にインターネット上から何か関わったりとかすることってできますか？
あ、そうですね、今のところそうですね、インターネット上から関わっていただく、そうですね、まあ現状だとないですね。どうしてもまあ愛知県中心で動いてまして、ネットでの展開というのは行ってない、あまりほとんど行ってない状態ですので、
ああ、
うん、ないですかね。はい、
ありがとうございます。
はい、
何か、じゃあ、こういうようなデジサポってそもそもどういうことやってるんだろうとか気になった場合っていうのは、例えば本当にウェブ上のお問い合わせフォームなどから連絡をするとか、そういうような形になるっていう形になるんでしょうか？
そうですね。ウェブの問い合わせをしていただく形になりますね。まあ実際結構遠方の方からも何かお手伝いできませんかっていうお問い合わせが時々、まあ、月に1回ぐらい来るんですけど、こう、お断りしてると言いますか、ちょっともったいないんですけど、お断りしているような状態なんですね。
そうですか。
なんか展開できるといいですね、確か。
あ、そうですね。はい、やっぱり、せっかくこういうような IT の使い方って、やっぱりいろんなところにお話を聞いると、ほぼほぼ同じような課題がどの地域にもあって、やっぱり、使い方、活用方法も大体同じような使い方で解決できるっていうものがすごく多いと思いますので、まあ、使ってるサービスがみんな同じなんだから当然っちゃ当然なのかもしれないですけども。だからこそやっぱりそういうような、実際にリアルな活動をする場は愛知限定だとしても、なんか他の人たちと情報連絡網を作るっていうことはできるんじゃないのかなというふうには思いますので、やっぱりそういうようなことをしていければいいなというふうには思いますね。
そうですね。なんか本当に今回ご連絡いただいて、本当に同じように似た、割と近い活動をされているなというような、シンパシーを感じましたので、まあそういう、なんかうまく連携して、全国でね、いろいろ連携していけるといいかなと思います。
そうですね。はい。その時はぜひによろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いいたします。
サイドビーチティ横浜の NPO 法人ではありますけれども、活動範囲は決して横浜に限っているわけではございませんので、まあ開校ご都市、早めに開校した都市のご都市のうちの一つっていうのもありますけれども、やっぱりそれ以外のところでも、もともと設立当時から一番遠くだと函館に住んでらっしゃる方が会員に入っていたっていうようなこともありますし、うん、基本的には 横浜に活動の範囲を限定するという意図は全くありませんので、やっぱりそういうようなところでなるべくいろんなところに、こういうようなデジタルの課題はどこに行っても共通してありますので、まあ可能であれば海外の人ともつながっていけるような取り組みがしていければいいなというふうには思っています。はい。ありがとうございます。それでは最後の方にはなってまいりますけれども、NPO 法人デジサポ、デジタルライフサポーターズネットの活動のキーワード、こちらを伺いできますでしょうか。
はい、ですね、私どもとしてはこう、技術と人のこう橋渡しっていう風な位置づけで活動しております。多くの人が優しいデジタルっていうんですかね、デジタル技術を使って、より良い生活になっていただければなと思っております。
ありがとうございます。そうですね。技術と人の橋渡し、とてもいい言葉ですね。また、優しいデジタルを実現していくっていうのは本当に必要かなっていうふうに思います。やっぱりデジタルツールって、いかんせん最終成果物を作ろうっていうふうに思われがちなんですけども、中途の過程にもすごく使えるものではあるとは思いますので、やっぱりそういうようなものを作る支援をするツールですとか、そういうようなものがどんどん増えていくといいなというふうに思いますし、それが増えることによって、やっぱり結果的にユーザーが増えて、自分たちデジタルをある程度もう使える人にとっても役に立つものになっていくのではないかなというふうには思いますね。はい。ありがとうございます。本当に優しいデジタル実現していければいいですね。はい。その他何か、これは言っておきたいな、何か言い忘れたなとか、いうようなこと何かございますか？
そうですね、ぜひですね、自分の周りにいる少し、スマホだとかデジタルが苦手な人がいたらですね、ぜひそういった方の相談を聞いてあげていただきたいなと思います。困った時にちょっと相談をして、聞いてあげるですとか、自分の知っていることはお伝えしてあげるですとか、まあ、そういったことを難しいことじゃなくてもちょっとしたことでもいいので、そういったことを生活の中で、やっていっていただくと、このデジタルデバイドの問題などもじわじわとこう解決に向かっていくんじゃないかと思います。ぜひ周りで困っている方がいて、自分が何かサポートできるならば、何か、少しお手伝い、サポートしてあげるように、してもらいたいなと思います。
はい。ありがとうございます。そうですね。自分の周りにいるデジタルが苦手な人の話を聞く。やっぱり話を聞くところからが全ての始まりですものね。まあ、こういうような話を聞くことによって、意外と話をするだけで解決してしまうこととかもあったりすると思いますし、それから相談できる間柄になれれば、また新しい課題とか、こうすればいいんだっていうような答えが見つかっていくこともあると思いますので、どんどん積極的に周りの人と話をしていけるといいですね。はい。ありがとうございます。それでは、今回のゲストは、NPO 法人デジタルライフサポーターズネット、ともつぐすすむさんでございました。ともつぐさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回は、愛知にて、高齢者向けスマートフォン活用支援、子ども向けプログラミング教育、地域組織の ICT 化支援など、ICT を利活用した豊かな地域社会実現のために様々な活動を推進していく団体、NPO 法人デジサポ、デジタルライフサポーターズネットの友継進さんに活動の内容や思いを伺いました。NPO 法人デジサポは2017年に法人化した団体。もともとはフリーランスとしてパソコンの講師をしている人たちが集まり、今後インターネットやそういったところが進んでいく中で、地域活動や市民の方のサポートが必要になっていくんじゃないか、そんな問題意識のもとできた団体。友継さん自身も大学生の頃にインターネットに触る機会があり、それで世界が広がったという経験があった。そんな経験を多くの人にしてほしい、そう思い活動を行っています。 IT ともっと主体的に関わってほしい、 何かと技術先行で動いてしまいがちな IT、ICT の分野。そういった技術に振り回されているだけでなく、自身がそれを主体的に積極的に使えるように意識を持っていってほしいと友継さんは言います。 NPO 法人デジサポ、デジタルライフサポーターズネットの活動のキーワードは技術と人の橋渡し。多くの人がデジタル技術でより良い生活を送るために、パソコンやスマートフォンのようなデジタルツールをより主体性を持って使い、生活の質を上げていく。 NPO 法人デジサポは地域での活動のほか、インターネットに様々なコラムを配信しています。皆さんもこれらの情報をヒントに、身近にあるデジタルツールの使い方、もう一度見直してみませんか？このポッドキャストの感想は、YouTube やスタンド FM のコメント欄などで受け付けています。それらが使えないという方は、まちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心おありの方は、ぜひ寄付サイトもご確認ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動されている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないし、チャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきありがとうございました。